まっこと人物辞典
第448ページです、
はい、今日は兵庫県立大学名誉教授で兵庫県立南田島自然学校学長の服部保さんです。服部さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久しぶりにこの間偶然お会いして、
はあ、お二人はこう昔からのお知り合いと言いますか。
20年ぐらいですかね。
そうですね。
それもあのラジオ関西が間接的に中取り持ってくれたみたいな。
最初は何やったんですか、きっかけというか。
前の前のラジオ関西の社長の古川淳さんが、
はい、
有馬学検定やろういうことになってね、でその時に人文科学私で、
はい、
服部先生が自然科学で、
あ
というような学校で講座したりテストしたり、
ほうほうほう
ほう、あれ大成功やったんですけど1回限りで終わってしまってね。
そうですか、うん、今もう一回 やったら
いいのにね。
面白いかもしれませんよ、
う
ん、
というようなことで、うん、
はい、
植物、
はあ、自然科学、
うん、
はあ、これということは服部さんもその高校の先生とかだった
っ。ちょっとあの大学の先生、
ずっと大、田辺先生みたいに高校の先生からというわけではなくて、うん、ずっと大学の先生なんですね、うんうん、
だその初めてお会いした時はもう私ももう、うん、
もうね、
だいぶ高校卒業した後の話、
高校、うん、卒業したね。高校の先生卒業した
後。服部先生ね、その、はい、まあ、あれ広く言うたら植物学者でいいんですかね。
そうですね、広く言えば植物です
ね、
はい、
いつ頃から植物に関心をお持ちになりました。
そうですね、まあ、僕もともと昆虫が大好きで、
はい、
だから大学の専門は昆虫だったんです。
あ、そうですか、
はい、
昆虫でもどんな、
まあ、僕らのいた部屋は蜂をやっておられる先生が多かったですね。
昔から昆虫を好きやったんですか。
そうですね、昆虫はもうカブトムシとかね、クワガタムシが大好きで、
小さい頃から、
はい、
人生で一番最初にハマった虫とか覚えてます。
そうですね、もうすごくいいなと思ったのはやっぱオオクワガタ、
もうちっちゃい頃に。
いや、そんなに小さくはなかったんですけど、
はい、いつぐらいです。小学校ぐらいですか。
そうですね、まあ、そうですね、小学校ぐらいから昆虫採集をしてましたね。
へ、
昆虫でもね、私の場合は蝶々やね。
はいはい、お、
甲虫類と中古で、
うん、
だからやっぱりそれぞれみんな違うんですよ。
先生も虫はお好きやったんですね。
どうもね、私ね、もう博物学みたいに何でも関心があるから、化石集めたりカタツムリ集め
たり、うん、集めたり調べたりがお好き、
うんうん、そうですよね。で、昆虫からその植物に変わられたきっかけは何でしょう、うん、
そうですね、昆虫ではなかなかその僕らの時代公務員になるぐらいしかなかなか就職先がなくて、
はい、
だから大学卒業して、でそれで民間のコンサルタントに勤めたんです。
あ、
そうですか、
はい、でその時公園の設計とかなんかで、
はい、
だから僕がやった一つは万博の記念公園ってありますね、
はいはいはい、
あれ僕なんか設計に参加して
。そうなんですか、
はい、
好きな公園です。
そういうの仕事にしようと思ったら昆虫はあかんわ。
あ、そうですか、うん、昆虫やとなかなか職は難しいですか。
いや、今の時代だともうその昆虫でも就職できるんですよ、
うん、
環境影響評価なんか
で言い
ますが、僕らの時代はまだその環境影響評価なんかなかった時代なんで、だから昆虫で民間でっていうのはもうなかなか就職なかった。
大学卒業されてから植物の方に。
そう、そうですかね、
はい、そうか、そうですよね、
はい、
そこからまた学び始め
というか、そうですね、
造園のコンサルタント、
造園のコンサルタントで、はい、
千里の万博公園以外で例えば具体的にここもそうやとなります。
サンダーのウッディータウンって、
はいはい、
ウッディータウンの植生調査っていうのは僕がやったんです。
そうですか、はい、へえ。それで結局そのコンサルタントの会社を辞め、
喧嘩して辞めて。
なんで喧嘩しました
。お前なんで喧嘩したんですか。
よくわかんないんですけど。
その会社で喧嘩したんですか。会社で別の会社の人と喧嘩したんですか。
いやいや、会社の社長と喧嘩した。
まあ合わんかったですよね。
それでその、うん、大学に戻ったんですけど、はい、戻ったって言っても、はい、その別に大学の先生で戻ったんじゃなくて、
はい、
研究生で戻った
っていう、はいはい、
でその時僕はもともと神戸大の農学部だったんですけど、はい、戻ったのはだから神戸大の教育学部に中西先生という職員の
先生を、はいはいはい、中西哲先生、
そうなんです、
は
で中西先生のところに戻ったというか、うん、あの先生のところに行って、それまでも少し研究生をやってたんですけど、
はい、
あのまた先生のところに行って、でもう一遍研究生にして、あのしてくださいって言ったら、うん、お前は真面目じゃねえからダメだって言われたんですけど言われたんですけど、昨日会社辞めましたって言ったら、じゃこいって言われて、
まあまあそう言わざるをええみたいな、
いやいやそうですか、うん、中西先生も私ちょこちょこ仕事したこと、
あそうですか、
はい、
先生顔広いわやっぱり、
いやいやそうですか、あのね伊丹市からね、
はい、
町の将来を考えてくれと、
はい、
それこそ30年近く前ですね。でその時にね、大学院の人3人集めてね、いろいろ考えよう言って、関学の大学院の地理学の人に、ゴミの問題ちょっと考えて、それから京大の大学院の人に経済学でね、痛みの経済、でその時に中西先生に、はい、お願いして、
うん、
神戸大のその大学院で植物やってる女性でしたけどね、うん、
あの古谷じゃないですかね、
そうですかね、いやこんな話が今日出るんやったらそれ調べてきたよかった、それでね痛みのそんな調査したことが、
へえ、うん、お二人はその年齢でいうとこう同世代ぐらいになるんですか、
私の方がちょっと年寄りですかね、先生24年かぐらい、
僕23年です、
3年、
はい、
まあ、ほんなら1年歳、僕22年、
まあ、もう同世代のお二人なんですね、ね、うん、
でそれでその、まあ、大学院に戻るような学校で、
大学院というかその時また教育学部に大学院がなかったんで、
ああ
の研究生で戻ったって、
はい、
うんうんうん、で それから
どう、それからちょっと戻ったのが30ぐらいの時なんですけど、はい、まあ、それでずっといろいろ研究させてもいただいて、
うん、
で教育学部に大学院できたの で、
はい、
で教育学部の大学院に行きたいって言ったら、その時にドクターコースもできたんで、
はい、
ドクターコースに行けって言われて、
はい、
で僕マスター行ってないので、いや先生マスター行ってないんですけど行ったことにしとけとか言
ってそんなんできるんですか
内緒ですけど
時代ということにしましょう時代ですね、
そでその時はその最初の論文は何について、
その時は僕は照葉樹林っていう、
あ、
は
い、照葉樹林、
はい、神社の森です
ね、何年頃です、
今から何年でしょうね、もう40年かぐらい
前です、
はい、
その頃照葉樹林流行って
照葉樹林ってどんな字書くんですか、
テル葉っぱって、
あ、はははは、
縄文時代の植生なんかで照葉樹林がものすごい注目を集めましたね、
う
ん、
そうですね、照葉樹林文化って言って文化論が出て、はいはい、
うん、
でそんなのに憧れて照葉樹林をやった
という、うん、具体的にはどこのこと調べられました、
もう日本全国、だから日本全国の照葉樹林のあり方みたいなのを全部調べて、
うん、
ちょうど、まあ、沖縄、その時は沖縄に行けなかったんですけど、はい、ちょうど九州南部から青森県ぐらいまで その神社の森っていうので、うん、だから多分神社を回った回数では僕は多分一番多いんじゃないかと思うんですけど、
もう大きいところか小さいところ、
そうですね、兵庫県はとにかくほとんど全部回りました、
ね、あ、そうですか、
それが、40年ほど前ですか、
そうですね、だから僕は40だから今か、そう30年ぐらい前ですね、30、
その頃私も神社回ってて、
あ、そうですか、
ところで日本全体としては兵庫県の中
で、いやでもどこかでもしかしたらニアミスしてたかもしれない、
民族調査なんかで、ね、はい、それで結局その後はどうされました、
でその後ドクターと取れたんですけど、ドクター取れた後先生がもうちょっとがんになられて、
あら、
で、まあ、またコンサルタントに戻ろうかなと思ったんですけど、その時に今度昆虫の時の先生が、
はい、
お前博物館が今度県でできるから、
はい、
そこに行けとか言われて、
うん、
で博物館の方にまだ準備室だったんですけど、
それは人と自然の
博物館、
そうですか、はい、でそこで館長さんをされてたんですか、
いや館長はしてないんですけど、でそこで研究員で、そこに大学ができたんで大学の先生ということで、
それが県立大の
県立大で、
はい、
あそうですか。
いや私服部先生もっとまっすぐ
こうスムーズな
真っ当に、
真っ当に
来てこられたくと、
まさか会社の社長と喧嘩して会社辞め最初30代辞めるとは思ってなかった
、そうですかそうですか。それで、この間いただいた論文なんか見たら、その我々とダブルとこよくあるんですよ、その万葉集に出てくる植物やとかね、
うん、
不動機のも書いてあるん
ですよね。不動機ですね、はい。
それからその文学の中に出てくる植物のことを、
はい、うん、
今日もこれ持っていただいた万葉集、万葉集の植生学的研究という論文なんですけど、
へ
こう文学との関係なんかは何からですの？
そうですね、その植物こう見ていくと、
はい、
で我々の時は我々のやってる分野っていうのは群落としてどう見るかって、
うん、
例えばこの今六甲さんなんかだったら赤松林だとか、
うん、
まあ、いろんな林が広がってるんですけど、はい、じゃあ万葉集の時代にはどんな林が広がってたとかいう、
うん、
まあ、そういうような視点でちょっと昔を見たいなという、
はい、
だから昔の植生を見るときに花粉分析だとか、まあ、いろんなその科学的なやり方あるんですけど、
はい、
文学を使ってやろうという、
ね、描かれ方で、
そうそうですね、
じゃあ ものすごい万葉集読みますよね、
はい、
ものすごい読んで、でもそれだけではないですよね、研究はきっと。
そっから現在の植物と同じ、
うん、
名前で呼ばれてる植物、はい、
あそっか名前が違うんだ。
でも例えばその要は出てくるのは朝顔の花で秋の七草の朝顔、別に今の朝顔とちゃうわけでしょ、
はい、
というようなやり方ですか。
そうですね、
そう私のね、
うん、
生物の先生が、
うん、
やっぱり同じようにね、
うん、
単なる植物ではなくて文化との関わりでものすごいいろんなことを話したり書かれたり、
室
井博士、
あ室井先生ね、
はい、
あ室井先生が先生ですか。
私高校の時の生物の先生、
室井先生。そうですか。
でそれからあと大人になってからはまた逆にね、
うん、
いろんなことで田中さんこれは歴史にどない出てくるんやとか言ってね、
うん、
最後まで交流が、
ああそうですか、はい、
なんかこう分野が全然違うようですけど、そういうふうにこうつながることってあるんですね、
うん
うん、
それは、
室井先生もまさにそういう視点から植物見ておられたんで
ね、
はい、
面白いですね。
私も室井先生もそう影響を受けたのは分野ではなくてね、やり方ね、はい、高校1年生に入った生物の最初の時間ね、
はい、
運動場集まれ言うんですよ、
はい、
で集まって集積取って、
うん、
でこれから解散と30分、
うん、
グランドの周りの草取ってこい言うんですよ、
うんうん、
できるだけ OK、
うん、
で OK 持ってたら褒めてくれる思ってみていろいろとなこのもっぺん30分だったら並べと、で、うん、閻魔帳になんか先生メモしようんですよ、うんうん、1人ずつ、うんうん、ほで全部メモし終わったら、
うん、
来週のこの時間までに、
うん、
今日取ってきた草の名前調べてこい。
たくさん取ってきたらもう
えらい
こ、ね、えらいこっちゃ調べの大変。
結局我々の歴史なんかで言うと、
うん、
全くそのフィールドワークでね、
うん
うん、そんな机の前に座ってやることではなくて、でもそれがものすごい印象が大きかったですね。
やっぱフィールドワーク多いですよね。フィールドワークがメインみたいなところありますよね。
生物なんか
だも
ん
ね。
もうまあ僕の場合なんかで神社に行かなければ話にならないっていう。うんうんうん、
この六甲山系でそんな神社の森でユニークなとこ行ったらあります。
兵庫県で一番っていうのが大山寺っていう、うん、お寺ありますね。
はい
はい、国宝の、
はい、
あそこの森が昔のままの森なんです。
原生林。
そうなんですか、はい、そういうのはどうやって分かるんですか、昔のままっていうのは。
まず木が太い、だからもう2人がかりで抱えないとできないような大きな木が茂ってるという。
あ、その1本あるとかじゃなくて、
もう群生してるという。
は
で後の時代になったらそんなとこ杉植えたりなんか植林するわけです、
うんうんうん、
ところはやっぱりポツポツそういう昔の群落が残ってるわけですよ、
うん、
へー。それは大山寺っていうお寺がそう、まあ、一つの神域として残したっていうことあるので、はい、だからちょうどまあ森が出てきたのは縄文時代ぐらいなんですけど、縄文時代以来あの破壊されていないという。
それが今も残っている。
は
い、
残っている
。ほくら神社なんかでもだいぶあの古いのありますね。
はい、ほくら神社古いんですけど、あそこはやっぱ人の手が入ってるんです。
あ、そうですか。はい、弥
生時代の村の跡や
な。はい、
え、あそこ、
うん？
そうなんですか、
うん。
そんな風に見たことがなかった。
だからよう落ちてますよ、弥生式時はあそこ行ったら。
よう落ちてる。土器ってそんな簡単に見つかるもんなんですか。
僕はあそこで石包丁と弥生式土器と拾いました。
あ、そうです。
拾う。
うん、今あ掘ったらいかん
ね。いやいや、そうね。
表面採集いうのはまあ許されてるわけですよ。
でももう今落ちてないでしょ。
今でもあると思うわ。
へえ。いや、なんかすごいいろんな発見が。
うん、でそれで今先生が勧められてるのは特にどういうことです。
うん、今勧めてるのは一つはやっぱりその万葉集の植物っていうか、
はい、
植生をもうちょっときれいに見ようということで、
は
い、あのまあ万葉集の植物を研究してる方おられるんですけど、はい、群落としては見てないので、
うん、
どうしても万葉集のこの植物はこうだというそういう
単発みたいな、
はい、童貞に当たっちゃうんですね、うん、そうじゃなくて万葉時代にどんな植生が広がってたかという、
あ、
どう利用してたかっていう、そういう新しい視点っていう。
結構今とはだいぶ違いますか。
いや、あの、まず杉ヒノキの人工林はなかったとか、それから竹林がもうほとんどなかったという。
あ、そうなんですか、はい、あれも植えて植えて増えて、
はい、妄想竹なんタケノコはあれ全部あの明治ぐらいに植えたも
ん。そんな最近、
はい、
へえ、そんなに違う方なんですね、
はい、あと奥山っていうのがあって、
はい、
で奥山にやっぱりその大山寺のような原生林がずっと広がってたという。だから今の、うん、もうあの江戸時代になるともう奥山なんてほとんど開発されてもう全部里山になってしまった、
うんうんうん、
燃料林になってしまったとい う,
う
ーん、足屋は広くあざめ、うん、奥山の地名としては
あ、
奥池の周辺ね、
はあは
あ、あれ、それはそういう意味なんですか。
奥
山っていうのその
山の奥いうような意味はもともとね、
はいはい、
奥の方の山いう。
だからおそらく奈良時代ぐらいだったらまだそこは奥山だったと思うんですけども、江戸時代だったらもう徹底的に破壊されて萩山になってますので、
うん、万葉集の頃のなんていうんですか、
こう 景
色が全然違うんでしょう ね、
そうね、
山の景色、山の形とかって変わるんですか。変わるか、
あの土地利用の仕方が違ってて、ただもうやっぱり水田があるところはやっぱり徹底的に人の手が入ってて、あの浅地って言うんですけど、あの、はい、千ヶ谷のことですね、
はい、違
う、で浅地陽子って前
に言
われましたけど、
はいはいはい、
あの浅地っていう
字を、
はい、
浅地
でそれは千ヶ谷の背の低いっていうことなんですけど、
うん、
でその万葉学者なんかがその浅地っていうのを見るとその背の低い千ヶ谷っていうことで、じゃあなんで背の低い千ヶ谷が出てきたかっていうののことが全然書かれてないんですね。それはもう非常に簡単で、もう徹底的に稚貝を刈り取って、
うん、
水田の肥料とかなんかでもう水田にすき込んでたわけですね、うん、だから徹底的に手を入れて、
うん、
あの草を取らないと水田ができなかった、
うん、
だから結局そんな背の高い稚貝なんか出てくるわけなくて全部刈り取られてた、
うん、
そういう背景があったというようなことがこう読めてくるという。だから万葉の先生方はそんなことも分かりませんから、だから浅地って言ったら背の低い稚貝というものがあったということしかないんですけど、僕らの生態学から見るとそれは人が徹底的に利用してたという、うん、
その背景までこう研究するというか、
そうですね、
面白い、いろいろ、
ということで今日のまっこと人物視点はです
ね、
そうなんです、あっという間に今日は、はい、兵庫県立大学名誉教授で、兵庫県立南田島自然学校学長の服部保さんでした。服部さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。